こんにちは、遠藤和樹です。青木武の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日も、
はい、
前回のね、続きで、ナウエルさん、鈴木さんゲスト出ていただきましたけれども、間がずるかったですね、はい、思わずあの間に喋らされてしまうといういやー、あれは個性であり、質問型営業とあの個性が一緒になると、すごいもう影響が起きるんでしょうね。
割とこう、淡々とこうね、質問されるとか、喋られるっていうのは、これ効果あるんですよね。
ああ、そうですね。青木先生みたいに、ラーっと行く感じじゃなくてね。さあさあさあ、はい、そんな流れではありますけれども、今日はですね、鈴木さんの、まあ、上司に当たるんですかね。
そうなんですよ。
お招きしてやっていきたいと思います。早速紹介させてください。うん、株式会社ナウベル、フューネラル事業部の今度はプランナー部部長であります、照井元気さんにお越しいただいております。照井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、照井さん、お越しいただきましたけれども、
名前がちょっと簡単にね。照井でね、てる。その上に元気ですよ。
そうです。はい。本当にね。本名でございます。
すごいね。はい、
ように転じて、ようって感じのね、感じです、ね、
昔、ボクシングで元気っていう漫画がありましてね。
はいはいはい。
ありましたよ。
そこから来てるらしいと母親つながり聞いてます。
マジ
父親からは聞いてませんが。
私好きでね、あの漫画、ボクシングのやつね。確かね、面白かったよね。
青木先生はね、陰極まって陽に転じたタイプですからね。
またね、このね、照井さんは剣道やっててね。
あら、そうなんです。
それでね、お父さんがもうめちゃくちゃ有名な人なんですよ。
あ、剣道の世界で。有名というわけではあれなんですけど、
教師とかなんか、はい、もうなんか、ものすごい剣道の上、全国に何人かしかいないというね、免許を取ってるという、ね。
そういう感じなんですか。
そうなんですよ。
7段という、教師7段。
教師7段、はい、ちなみに、照井さんご自身もそれなりにやられるんですか。
まあ、高校上がったぐらいというか、大学ちょっとぐらいで、はい、前はやっていました。
年少からやって、大学ぐらいまでやってたんですか。
物心ついた時から、はい、
じゃあ結構
本を受けまして、
青木先生とはちょっと違いますね、
はい、私も大学でやってたんですよ、
大使館でおっしゃってましたね、はい、
そうそう、きついんですよ、大学は、
ね、じゃあ一回ね、今度、ナウエルグループ VS リアライズ、頂点対決やっていただいて、こんな話はいいんですよ、青木先生、ヘルミさん、来ていただいたの、
はいはい、そうそうそうそう、はい、
ちょっと簡単に青木先生、概要を。
照井さんはね、実はね、オブザーバーとして、このね、この間の鈴木さんとかの、そういう研修に参加をいただいてて、ほいほい、私どものサポートをしていただいてたんですけど、そこから終えて、実は指導力研修っていうのをね、私どもで始めまして、その指導力、うん、つまりね、もう社内で質問型営業を指導できる人を育てようと。いう動きを、ね、今持って やりだしてるんですね、
はい、
だから、まあ、うちが行かせていただくのはいいんですけど、もうそんなにうちばっかり行かせていただいて もう、ね、いくつもこうできないから、もう社内でもうそういう人を育ててもらおうというところにいよいよ乗り出したんですけど、
自社で育成者を育てると、は
い、 その3名、受けていただく中の照井さん1名というようなね、ことでございます。はい。
こういうわけでいきたいと思いますが、どこから行きますか、
はい、うん。で、それどういうことをやるかっていうことですけどね。まず、やっぱり、徹底的に、ご自身指導者として、やっぱり見本を示せないといけませんから、当然プレゼン、ロープレをしっかりとやっていただくということですよね。それから、あとどういうふうに指導するかというようなところを、今度は、お話をねさせていただいているということで、振り返りのあり方とか、あと、うん、どういうプレゼンはロープレのあり方、まあこういう2本柱で、今指導力っていうのを教えているということでございますね。はい、そういうようなことでございます。
どうなんですか、テレビさんにも聞いていきますか。
そうですね、
どうですかと、
はい、
ぶっちゃけどうですかと、
うん、そうそうそうそう、
はい、そうですね。まあ、今、先生におっしゃっていただいた通り、前回、まあ、出演させていただいた鈴木をはじめの、まあ、総裁プランナーと言われる、葬儀の、研修が弊社に入ってきていただいたんですけど、まあ、それのオブザーブというか、まあ、一緒に勉強させていただいてました。うん、で、まあ、鈴木も言って、前回言っていたんですけど、こうロープレイですとか、やっぱそういったところも私も入らせていただきながら、まあ、私ちょっと実は、総裁部門としてはまだ移動してきて2年ぐらいだったりしますので、うん、まあ、実際にこう、葬儀担当というか、そういうのは今、せずにこう、マネジメントをしている状態にはなるんですけども、
なるほど、まあ、
ただやっぱこうみんなと一緒にこう勉強していくと、あとはそういう論理的な、まあ、こう質問型営業というもののこう、ものを覚えなきゃ、当然私も勉強させていただく必要があるので、うん、まあ、一緒にやってきたというところがあったんですが、これがですね、その指導力研修ということで、その後に私も参加させていただいたんですけど、
う
ん、
は
い、
その前にオブザーバーでやってる時ってどんな感じでした、はい、みんなのこう、ね、変化
見ていてってことですか、
うん、そうですね、やっぱり最初はですね、まあ、どうしてもやっぱりこう、まあ、研修って聞くと、まあ、これはどの会社さんでもあるのかもしれないんですが、やっぱメンバーの子ってこう、どうなのとか、
構える、
何すんのとか、まあ、忙しいのにとかっていうのはやっぱりこう最初はやっぱ垣間見えるものはあったかなと。
そりゃそうですよね。
私どもでは見えないところを見えてるってことだよね。
そうですね。
ただですね、やっぱりこう、まあ、まさにこうやっぱすごいのは理論とか論理もそうなんですけども、実際にロールプレイングをして、実際にこう実際に自分たちのトークを磨いていくとともに、実践現場でそれをしっかり発揮することによって、まあ、本人たちがやっぱりこう違いというものにこう気づいていく瞬間というのがありまして、最初はこうやっぱロールプレイングとかもこうたどたどしかったり、やっぱセリフをそのまま読んでいるみたいなものに近かったものが、どんどんどんどんこう自分、その子たちの、その人たちの中に入っていくと、自分の言葉というか、その人の個性みたいなものがこう入り始める瞬間があるんですね。うん、まあ、冒頭でも鈴木のことを言っていただいたと思うんです。こう、鈴木で言うとこう、こう、なんですかね、こう、独特の間というか、こう、
うんうん、
まあ、しっかりとした向き合う気持ちも持っていながら、こう、ベラベラこうお話しするのではなくて、しっかり待ってお話をしていくっていうスタイルがあるんですけど、そことこう、マッチングがかかると、やっぱりこう質問自体の質と言ったらいいんでしょうかね。まあ、そういったものがやっぱりこう変わってくるようになりまして、まあ、それがやっぱり成果という形で見えるようにこうだんだんなってきたっていうのは感じました。
うん、まあ、そういう中で、ね、一通りこのコンテストも終えて、その次に始まったのが指導力ですよね。
はい、そうでしたね。
はい、はいはい、そこで今度はどう当事者になったわけですけどね、指導者としてのね、
はい、
うん、どういうふうに違いが出てきたのかとか、どんな感じだったのかっていうのはどうですか？
そうですね、まあ、ちょっとまあ、言葉を選ばずに言うとですね、うん、まあ、実際に、まあ、私もそのロールプレイングということで、こうガチッとやらせていただいたんですけど、やっぱりこう、うんうん、オブサーブで入るのと、しっかりこう、やってみせてっていうふうにこう先生に言われてやるのとですね、こう緊張度もですね、疲労度もですね、10倍ぐらい違うんですよ。
いや
で、まあ、まあ、その時以前も参加した高橋と一緒だったんですけど、これをメンバーはやってくれてたのか、という話になりまして。
今ね、前回出られた鈴木さんも聞いてくださってますけど、わかったかって顔してられてますね。
いや、まあ、それなりにわかったつもりでは、いたつもりと言ったらやっぱり失礼なんですけども、やっぱりこう、まあ、やっぱりもう分かるとできるわ。こんなにも差があるのかというのは、はい、実感しましたね。もう必死でした。
私も昔、公開でロープレイさせられたことがあるんです
。ロープレイ処刑。
もちろん、処刑ですよね、あれは。よくわかります。はい。そんな中で。
ええ、別にそういう中でどういうふうに変化してきましたか？
はい。で、まあ、私がこう学ばせていただいたのは、まあ、その、もともとフューネラル事業部としての、プランナーとしてのトークスクリプトを先に作って、先の研修があったわけなんですが、まあ、それとはまた別に、こう、まあ、大元といったら、あれですけども、質問型営業における、こう、基本型といいますか、それをこう、使った、教育を受けさせていただきました。よくある、まあ、ご本の中でも紹介されているようなアプローチの部分を、集中的にしていただきまして、まあ、第1段階、第2段階、第3段階と、 プレゼンの前のところまでですけども、そこを特に集中的にさせていただく中で、まあ、改めてですけども、言葉にするとこう、そのままなんですが、どれだけ真剣に目の前の方にのお話を聞けるかっていうところは、これはやっぱりこう、できている時とできてない時の差は相当出るなというのを実感しました。特にですね、まあ、これも、まあ、うまくいくときいかないときっていうのがあるんですが、こう、お話をしていて、こう、自分の中でもしっかりできているなとか、こう、お客様、まあ、目の前の方の反応が変わるのは、やっぱりこう、喋りながら次何言おうかなとか、この次の展開、ああしたらいいんじゃないかとかっていうのを、こう、邪心みたいなものがですね、こう、よくムクムク起きるんですね。
ああ、そういうタイプですよね。はい、すごくわかります。
そういうロープレイをすると、青木先生は見抜いて、あかんねって、一言。
全然ね、研修だと笑ってくれませんからね。
もう、はい。めちゃめちゃ怖いんですけど。
よくわかります。
はい。まあ、ただ、そんな中でですけども、やっぱりこう、それこそ、ロープレイだったり、そういうこと、習慣とか、愛であるとか、ああいう第1巻、第2巻とかっていうのを繰り返しながら、振り返りをしていくと、どんどんこう、目の前の方にこう、集中していくタイミングというか、その、そういう機会が出てきたんですね。で、そうなってくると、こう、目の前の人のことしか、特にもう考えられなくなってくるん
です、ね。おー、すごい。
もう興味というか、とにかく目の前の方の お話を聞いて、どうやったら役に立てるんだろうか、と思っていくと、もう他のことを考える余裕が逆になくなるというか、いい意味で。
おー、すごい。
はい。こうなってくるとですね、今までこう必死に何かをしようとしているという考え方から逆になりまして楽になってくるんですよ。
ああ、目の前のこの瞬間をどうこの方に関心を持って、なんか、はい、さすが剣道をやってるっていうのは関係ないんですかね。
どうなんでしょうね。
いやいやいや、
ね、それはちょっとすごい発見でした。
うまいこと表現するね。やっぱり体感してるからね。
うん、いやまあ
楽になってくる。なるほどね。楽になるよね。
楽というか、まあ、無駄な力が抜けるという方が正しいんでしょうかね。なんていうか、無駄な、こちらが、こう、何か余計なことっていうのはあれですけど、言ったり、考えたりする力は、全部お客様のお話を聞く力に、こう、した方がいいんですよ。結果的に言うと。
なるほど。
はい。
なるほど。
すごいな。
そこに集中した方がいいんです。
うん、本当ですね。
いや、そんなできてないんですけど。
いや、多分青木先生今度から今の使いますよ。
もう一回聞こう、あれ。
聞き直し。引っ越してる。
まあ、そういう境地になって、それでどうなってきました？
そうですね、やっぱりまあ、それをまあ含めてですけども、まあ私なかなかこう現場が出なかったりとか、どっちかというとこう、まあお叱りを受けた時のクレーム対応であるとか、まあ部下も何かこう、まあ失敗とかお叱りを受けた時にこう指導したりっていうのがあったんですけど、これ実はちょっとその指導の仕方とかも、こう若干自分の中でも変わってきたのかなと思うところが、実は最近ありまして、やっぱりどうしてもこう、ミスとかがあると、まあ、まあ、なんでミスしたんだとか、もっとこうやりなさいとかっていう、こう、結果的なものとか、こう押し付け的なことをどうしてもやっぱり私もしてしまったりっていうのは、こう、多いなと思ってはいたんですけども、まあ、以前ちょっとあったのが、その失敗をした、まあ、部下がいた時に、まず、その時、どういう状況だったのと、まあ、その時の、まあ、現状というか、どうだったので、その上で、まあ、何を考えて言ったのと。その時お客様の反応はどうだった？で、それを聞いた時に、お客様ってどう思ってたの？と思う？って聞いてみたんですよ。そしたら、あ、いや、もしかしたらこういうふうに言ってほしかったのかもしれませんねってその人は言ってくれて、あ、そうだねってこと、私もそう思うよ。と、あ、じゃあこう、じゃあ次どうしたらよかったんだろうねっていう会話をしたら、あ、次、まあ、今回の方はこうでしたけども、同じようなことがあったら次必ずこういうふうにして、ここを気をつけて喋りたいと思いますとか聞いていきたいと思いますっていうふうに言ってくれたことがあって、あ、これもですね、結局私が余計なことが言わなくても、しっかりその時の話とか、 あ、その、うん、聞いていくことによって自分で気づいていくっていうことも可能なんだなと、これは私本当に勉強させていただいたケースでしたね。はい。
結果的にその部下だったら部下の主体性だったり当事者意識みたいなのが今の話で引き出される話につながってますもんね。
そうですね。やっぱ納得がやっぱり納得感が違うんだと。
納得ね。
はいはい。あの先生もよくおっしゃいますけど、人は思った通りにしか動かないと。
本当は青木先生は思った通りにしか動かないですけどね。
はい。でもやっぱそれは、例えば、お客様もそうですけど、社内というかそういうメンバー、仲間に対してもやっぱ同じなんだろうなっていうのはやっぱり改めて痛感しましたね。
はい。青木先生いかがですか？
いやー、だからその過程を経て、やっぱりね、部下とか、あるいは、身内とかね、やっぱり一番難しいところなんですよね。うん、お互いにこう、やっぱり分かり合ってるっていうようなところを思ってるんでね。だからそこに今度は使えるっていうのは、すごく、どういうの？良かったというか、非常に、だからこそそれが使えるようになったっていうようなね。
確かにね。さっきの話、
気がつかなかったことを。
部下とか身近なとこだと、邪念がね、やっぱり。
そうそう。
でもこうしなきゃとかって働きがちなところも、ちゃんと質問に委ねて。
うん、上下関係とかね、そういうのはあるからね、うん、いやいやいやいや、だからもう実質的に名古屋さんってこれからね指導力でいろいろこうしていこうっていうようなところが、うん、ありますし、実際もなんかあるんですよね、うん、
そうですね、
手がけてるところがね、
はい、これから、まあ、含めて、まあ、私どももそうですし、まあ前回、前回というか、以前出た暮らしの案内所というところもそうなんですけども、実際にこう研修を受けていなかったメンバーもそうですし、それに関わるような、お客様に接客していく人たちのために、こう、新たにトークスクリプトをこう作っていって、まあ、質問型営業というものをこう、だんだん広めていくと。で、また次の段階とすれば、その、営業とか打ち合わせするものだけではなくて、実際に関わっていく、まあ、部全体、まあ、ゆくゆくは会社全体という形でも、しっかりこの質問型営業というものをこう取り入れながら、お役立ちの精神で、お客様にこう、しっかり向き合っていけるような、組織になれるようにということで、取り組んでいくということを、こう、これからやっていきたいというふうに考えております。
以前、酒井社長もね、打ち合わせを物売りの場ではなくて、打ち合わせ自体を商品にしたいというお話されておりましたけど、それをまさに地で、皆さんで、こう、伝播しながら広げてってるっていう感じですね。もうすぐ、青木いらずのナウエルになりそうな感じですけど。
いやー、もうそうなっていただいたらね。
ね、自走できる。
いや、青木いらずということになれば、もうナウエル全体が、やっぱり、そういう部分ではコミュニケーションとかね、
運
用においては質問型営業っていうことの見本になっていただいてるっていうことですからね。
いやー、本当そうですね。
うん。そうすると、また、さらにね、必要なところがね、そういうね、目をこうそういうところに目を向けていただいて、またお声掛けいただくということになると、私の残りの人生なんとか間に合うんじゃないかと、
やむにやまれる思いを、
そういうことなんですよね、
いうことですね、いやいや、でもナウエルさんすごいですね、うん、前回ご出演いただいたところからなんか社内の中が活性していってるのをゲストの皆様を通して感じさせていただいて、
そうそう、で暮らしの案内所もそれからね、ユーネラル事業も利益をこう出てきてるんですよね。その辺もちょっとお話しいただいて、
はい、おかげさまでですね、まあ、特に私が担当しているのがそのお打ち合わせをさせていただいているところですけども、まあ、そんな中でも、我々はこうお客様の、まあ、聞き取り、質問型営業をトークスクリプトを使ったヒアリングをした上での、特に成果祭壇と言われるお客様の思い出をさらにこう具現化させるような祭壇というのをご提案させていただいております。で、実質ですね、まあ、昨年から比べると、まあ、単価で全体の単価なんですけど、もともと18万ぐらいとかの単価だったものが20万ぐらいの2万ぐらい実は変わってきていまして、で、まあ、これで言うと、まあ、月で言うと100とか120件とかになるので、年間とかでいくともうおそらく このままいけば多分2000万以上のインパクトはもう出てくるのかなというところまでこうしっかりいい形になってきています。で、まあ、これはやっぱりこうただこう、ね、商品として大きいものとか高いものを買っていただくのではなくて、やっぱしっかりこうお客様の話を聞いて、お客様自身に選んでいただく、お客様自身に買っていただいた上での結果というふうになっているところが、これは大きな違いだなというふうに思っておりますし、本当に青木先生には感謝しております。ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます、
うん、いやでも本当にそうですね、
何も変わってない。要はあり方が変わった、お声のかけ方が変わった、引き出しが変わったっていうことだけですからね。だからそういう意味では大きいと思うんですよね。
いや、まさに鈴木さんとね、照井さんのお話を聞いていると、その結果として今のお話ありましたけど、お客様とね関わってるそのプロセスの中身がまるで変わっているんでね、当然その、まあ、日本的に言うんであれば利益の分っていうのはご利益なわけじゃないですか。その付加価値を出せるプロセスをしっかり歩まれてるというところでね、いやそれは利益出るでしょうという感じがして、すごい腹落ちするお話でしたね。また半年後ぐらいですか、次のメンバーって感じですかね。楽しみですね。
楽しみにしております。はい、
まあ、ということでね、2回にわたって鈴木さん、照井さんとねご出演いただきましたけれども、そろそろ時間も来ましたので、今日は照井さんの回、
照井さん最後に何か一言どうぞ。
はい、そうですね、やっぱりこう質問型営業を勉強して、まあ、ことごと思うのはですね、どんなおそらく業種であろうと、どんな場面であろうと、これは多分問わないものなんだなというふうに思います。
そうですね、
はい、私もこれ最後の話であれですけど、最近で言うとこう家庭の中でもですね、子供に対しても起こりがちなところがあったんですが、お話を聞いてみたらですね、前よりも仲良くなれたようなところがありますので、これ皆さん家庭でもお使いいただいたらよろしいのではないかなというふうに思っております。
すごいですね、部下の教育、家庭まで発生してきているということでね、はい、それをもっとね繋いでいただきたいですね。
はい、
ということで青木先生、終わりましょうか。
はい、はい、ありがとうございました。
照井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。